耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。年の差婚、年の差カップル、まあ、最近よく耳にしますけどね、皆さんの周りにもいるんじゃないでしょうか。まあ、僕が子供の頃ってね、姉さん女房ですら結構珍しい存在で、まあ、男性が年上、女性が年下、まあ、それでもその差はね、言って5歳ぐらいっていう、まあ、うちの両親も3歳差ぐらいなんですけれども、でもね、最近僕の友達がね、女の子なんですけど、30歳近く年上の男性と結婚して、へーって驚いた記憶があります。で、今回紹介する本はね、小説なんですけど、その中にもですね、年の差の恋のお話が出てくるんですよ。なんとそれが46歳差。これ結構大きいですよね。まあ、小説で舞台設定はまあ、なんかファンタジー世界っぽい、中世の世界っぽいところなんですけども、その中世っぽい社会観の中で46歳差の恋って、かなりどうなるんだろうって思いませんか。で、今回はですね、すごい豪華な声優さんも呼んでドラマを作りましたので、こちらのお話聞いてってください。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、角川より出ております、筧千里著、公爵令嬢は騎士団長、62の幼妻、という本です。まずは著者のご紹介ですが、筧さん、小説投稿サイト小説家になろうで、この本、公爵令嬢は騎士団長62の幼妻、これを投稿して人気を博しまして、角川ブックスにて書籍化されました。まあ今回ね、非常にインパクトのあるタイトルなんですけども、騎士団長62、まあ、つまり62歳なんですよ、この方で。しかも幼妻と来ていますから、で一体どんな話なんだって思うじゃないですか。で、この作品はですね、まあ、小説投稿サイトの小説家になろうに投稿されていた作品なんですが、まあ、その時からすでに高い人気を誇っていた、ね、騎士団長62歳の幼妻、というわけで、内容を見ていきましょう。まず物語の主人公なんですが、タイトルにあるように公爵令嬢の女の子、こちらの方なんですね。で、この女の子キャロル・アンブラウスには、幼い頃から慕っている男性がいました。名はヴィルヘルム・アイブリンガー。王国に仕える騎士団の団長にして最強の将軍です。ただそんなキャロルの恋はですね、9歳の時点で叶わなくなってしまいます。お父さんと国王の合意で、王子レイフォード殿下と婚約を結んでしまったからなんですね。まあ、俗に言う政略結婚というやつで、この時子供ながらに恋愛を諦めてしまっていたキャロルでしたが、7年後王国主催の夜会でレイフォード殿下が面と向かってキャロルに告げました。キャロル、俺はお前との婚約を今日をもって解消する。二度と俺の前に姿を見せるな。結構ひどいこと言いますね。突然の婚約破棄だったんですね。わけもわからないまま呆然とするキャロルだったんですが、すぐにとある考えが浮かんできました。婚約が解消されれば、長年思い続けてきたヴィルヘルムと一緒になれるのでは。アグレッシブ。キャロル自身はですね、自分がヴィルヘルムと結ばれることを想像し有頂天になってしまうんですが、実際とある問題が二人の間には存在しています。キャロル・アンブラウス16歳、ヴィルヘルム・アイブリンガー62歳、年の差46歳。でキャロル自身はね、全く気にしていないんですが、今まで孫のように接してきた娘に求婚されたヴィルヘルムは困惑してしまって、というのがこの本のあらすじなんですね。さあ、というわけで今回も物語の一部ドラマにしました。で、なんと、今回のキャストにはですね、キャロル役に古木のぞみさん、ヴィルヘルム役に大川徹さんという豪華なメンバーをお呼びしましたので、どうぞドラマをお聞きください。
私キャロル・アンブラウスはこの国の王子であるレイフォード・エル・フレアキスタ様の婚約者でした。婚約者といっても特にお互いの間で愛があったわけではありません。公爵令嬢である私と王族であるレイフォード殿下、この婚約はあくまで高貴な地と高貴な地で次の王族をという考えとともに結ばれたものです。簡単に言うと政略結婚ですね。ですがその婚約は突然終わりを告げました。思い込みが激しく変な勘違いをされた殿下が多くの貴族たちの前で歓談をしていた私に直接婚約破棄を言い渡したのです。おかげで王族に婚約破棄された令嬢というレッテルが貼られてしまいました。しかしこれは良い機会です。今までは殿下との婚約があるので諦めていましたが、私には 幼い頃からお慕いしているお方がいるのです。もう結ばれることはないと思っていました。ですが、こうなったのなら、私も真実の愛に生きてよいはずです。そうです。私、キャロル・アンブラウスは、これから真実の愛に行きます。なので、
ヴィルヘルム・アイブリンガー様、キャロルをお嫁にしてくださいませ。
は？
ああ、ついに思いを伝えてしまいました。フレアキスタ王国最強の将軍であり騎士団長のヴィルヘルム・アイブリンガー様、御年62歳で今16歳の私とは46歳差ということになりますね。
あの夜会でずっとお慕いしていたヴィルヘルム様に告白をしてから一夜が明けました。国王陛下にも、父上と母上にも、ヴィルヘルム様との婚約を認められて幸せでいっぱいです。ですが、よくよく考えてみると、私とヴィルヘルム様にはあまり接点がありません。騎士団長という立場上、お忙しい身の上なので、そうそうたやすくお会いできないと思っていたのですが、殿下との婚約が破棄されたことで、学園にも通わなくてよくなったので、騎士として勤めているアルベルト兄上が、社会見学として、私を騎士団の駐屯地へ連れて行ってくれることになりました。
あ、どうしましょう。
失礼します。アルベルト・アンブラウスに登記し、団長の招聘に応じ参りました。
入れ。
失礼します。
なあ、よく来た、アルベルト。
ヴィルヘルム様、突然の訪れ、申し訳ありません。お慕い申し上げるキャロルが参りました。
なぜ？
ヴィルヘルム様は、なぜか盛大に驚いて、そして兄上は、なぜかニヤニヤと笑っていました。
キャロル嬢、なぜここに？
まあ、そんな他人行儀な。どうぞ、キャロルとお呼びください。
アルベルト、一体どういうことだ？
いえ、僕は純粋に妹に社会見学をさせてあげたいと思いまして。
お前、
おや、ヴィルヘルム騎士団長、まさかとは思いますが、キャロルの来訪を迷惑だと、そうおっしゃいますか？
そういうわけではないが。
では、キャロルに駐屯所を案内させていただきます。おっと、その前に昨夜の早馬で僕にお話だと伺ったのですが。
あ、うん、そうなのだが。
ヴィルヘルム様は騎士団長であり、兄上は騎士団の人間です。何かしら国防に関する機密の事項があるのかもしれません。私が同席して聞いていい話ではないのでしょう。
兄上、
どうしたんだい、キャロル。
ヴィルヘルム様と大事なお話があるのでしたら、キャロルは席を外します。国防に関する重要なお話でしたら、私が聞いてはならないことでしょう。
だそうです、団長。
そうだな、キャロル嬢には席を外してもらおう。
はい、ではキャロルは外でお待ちしています。
ただ待つだけの時間というのは随分長く思えるものです。そう考えていると、次女のナタリアが話しかけてきました。私の退屈を読み取ったのかもしれません。
そういえばお嬢様、ヴィルヘルム騎士団長様は、あのような方だったのですね。
ええ、そうです。お会いしたことありませんでしたか？
はい。屋敷のパーティーにいらっしゃっていた頃は、私は裏方でしたので。
あ、ヴィルヘルム様は素敵な男性です。陛下が全く女性と関わってこなかったと言っていましたが、とても素敵な方だと思います。そんなヴィルヘルム様に、まさかナタリアが。
素敵な方ですね。
ナタリア
お嬢様が慕われるのもわかります。素敵な紳士ですね。
ナタリアは背が高いです。人より大きめのビルヘルム様の横に並んでも十分でしょう。比べて私はどんな年背伸びをしてもビルヘルム様のお腹くらいまでしかありません。ナタリアは胸が大きいです。私はぺったんこです。あまりにも起伏がありません。走っても揺れません。ナタリアはたゆんたゆんです。
男の人は大抵私と喋るときには胸元を見ますからね。ビルヘルム様は私の顔は見ても胸は全く見ませんでした。素晴らしい紳士だと思います。厳正な考えを持つクソジジイならエリザベート様に報告をと思っておりましたが。
え、お嬢様？私はナタリアには。
あのお嬢様、何かございましたか？釘でもお踏みになられましたか？
ナタリアはビルヘルム様が素敵だと思うのですか？
え、あ、はい、あの別段そういうつもりで言ったわけではないです。お嬢様がお慕いになられている方だとは分かっていますし、お嬢様にふさわしい方だと改めて思っただけでして、あのお嬢様、落ち着いてください。私はお嬢様とビルヘルム様が結ばれることが何より素晴らしいと思っております。変な言い方をしてしまいました。
ごめんなさい、ナタリア、勘違いしてしまいます。まるで暴風のようにビルヘルム様が動き、私をさらうかのようにたくましい腕に抱いていただけました。状況がわかりません。ですが間違いなくビルヘルム様は私をその腕に抱いてくれているのです。ドキドキが止まりません。
貴様、キャロルに何をした？
いえ、私はお嬢様に何も。
アルベルトが離れている隙に何をするつもりだったのだ。キャロルに指一本でも触れようものならば、わしが奈落へ送ってくれる。貴様がどこの手の者かは分からんが、騎士団の駐屯所で暴れようとは何たる戦力か。アルベルト、その女を捕縛せよ。
団長、話を聞いてあげてください。キャロルも何か言おうよ。
ビルヘルム様、
キャロルよ、安心せよ。今キャロルは世界で最も安全な場所にいる。
ビルヘルム様、
やれやれ。
すまぬキャロル嬢、泣いていたのでな。何をされたのかと。
まあビルヘルム様、キャロルのことはキャロルとそうお呼びください。
いや、それは
先ほどまでお呼びくださっていたではありませんか。キャロルはビルヘルム様に名を呼んでいただき嬉しく思っております。
それはつい。
はあ、団長、僕はもう帰っていいですかね。
おい、アルベルト。
団長、今僕はですね、騎士団長がいかにキャロルのことを大好きなのかよくわかる姿を見せられていて、その相手が自分の妹だという複雑な気分なのです。察してほしいのですけど。キャロル、先ほどまで僕は団長にキャロルとの一件について相談されていたんだよ。
アルベルト。
団長は今回のキャロルとの婚約の件断るつもりらしい。
アルベルト、それ以上は。
ビルヘルム様が今の私のすべてです。ビルヘルム様のためならば何だってできます。ビルヘルム様にふさわしい妻になれとおっしゃるなら、あらゆる努力を行う次第です。そう思っていましたのに、また捨てられる。今度は本当に愛している方に。
キャロル、でも。
アルベルト、余計なことを言うな。違う、キャロル、待てキャロル。キャロル。
涙で視界にもやがかかっているようです。ビルヘルム様が今どのような表情をされているのかわかりません。 ビル・ヘルム様、キャロルがお嫌いなのですか？
違う、すまない、わしの言葉が足りなかった。
でも私を捨てられるのでしょう？キャロルはビルヘルム様をお慕いしております。他の誰でもないビルヘルム様が良いのです。
キャロル、
ふさわしくないとおっしゃるなら努力します、足りないとおっしゃるなら頑張ります。ただおそばに、おそばに置いてくださいませ。
キャロルよ、わしは62だ。どれだけ長生きしてもわしはキャロルより先に死ぬ。
ならばそれまでおそばに。
わしが死んだ後キャロルはどうするつもりだ？一人きりで暮らしていくのか？わしはキャロルの祖父デュークリッドの親友だ。キャロルを悲しませたとあればあの世であやつに叱られる。
ですがそれでもキャロルはヴィルヘルム様のおそばに。
もうキャロル、聞いてくれ。
はい、ヴィルヘルム様。
わしはまだ心の整理がついておらぬ。キャロルを嫁に迎えるという覚悟もそのまだない。
はい。
だからな。
はい。
まずは友達から始めようか。
お友達？
その言葉は知っています。残念ながら私にいる友達らしい友達は学園にいた頃にいた親友であるリリア一人だけです。つまり私とリリアのような関係にヴィルヘルム様と私がなるということでしょうか。リリアは朝に会ったらいきなり後ろから抱きついてきました。あとはどこに行くにも一緒でした。食事も一緒にとっていましたし、授業も隣で受けていました。一緒にお風呂に入ったことも何度かあります。背中を洗いっこしていました。恥ずかしかったのですが、リリアは庶民の親愛の情は裸でこそ養われるのよと言っていました。
友達はその嫌か？
あの、恥ずかしいですがよろしくお願いいたします。
ん？
キャロルはヴィルヘルム様に毎日体をお預けいたします。どこに行くにもご一緒いたします。休日には一緒に遊びに行って買い食いを分け合いっこしましょう。 ご一緒にお風呂は恥ずかしいですが頑張ります。
何を言っておるのだ。
私キャロル・アン・ブラウス16歳、ずっとお慕い申し上げていたヴィルヘルム様とお友達になることができました。
では書籍情報です。公爵令嬢は騎士団長括弧62の幼妻、家計千里著、角川より税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやー、大川さんかっこよかった。 あのね、まあ、このウィルヘルムがね62歳なんですけれども、こういうおじさまに恋をする女性って結構ね現実世界でもいますし、またあのアニメとか漫画の世界だってね結構多かった印象があります、まあ、僕もね周りでやっぱりこういうおじさまキャラ、まあ、あのおじせんとか言われてましたけども、そういう人たちがいたので、そういう女性の方もね、あの、まあ、キャロルの気持ちになってウィルヘルムのかっこよさを味わえる作品だと思いますので、ぜひぜひ読んでみてください。まあ、僕はやっぱりね男としてウィルヘルムやっぱりかっこいいなと思うんですけど、女性の目線でね、わあこのおじさまと結婚したいっていうのはなかなかこう心に湧いてこないので、そういう感想があったらぜひ聞いてみたいですね、といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。